こんにちは、遠藤和樹です。青木たけしの質問型営業、青木先生よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
さあ、ということでね、
はい、
行きたいと思いますけれども、まずは、はい、新質問型営業セミナーね、大変お疲れ様でございました。
ありがとうございます。多くの方にね、集まっていただきまして、聞いていただきました。
久々にね、青木先生が一気通貫で喋るお話聞いて、非常に改めて再確認できるような時間で、非常に面白かったですね。
いやー、こうやりとりの方がもう楽しいよね。
一方向でしたからね、今回 ね、
もうなんか砂を噛むような感じもあるよね。
ですか、そうなんですね。
いやでも本当に
最後の方でお伝えくださっていた、まあ、当然ね、質問が出るように得られるものって言い方はしてなかったですけど、はい、私の解釈としてはですけど、
はい、
業績アップのね、実現って話は当たり前として、はい、価格競争に巻き込まれないというね、話は確かになと、
うん、
質問型営業をやっていると、そこの部分はかなり担保されるなというのと、あと永続的に、ね、はい、成果を上げられるというところも、結局やっぱ原点に帰れるわけですからね。
そうなんですよ。うん、だから、まあ、まず一番目の実績を上げるっていうのは営業の世界でね、教えてますからね。これ実績上がれなきゃ話にならないっていうところもあるんですよね。だからもう本当スタートした頃なんかは、もう何が何でも実績を上げないと証明したことにならないですね。その4ヶ月ぐらいじゃないですか。その期間でなんてね、いうようなことなんで、もう時間関係なしにやってましたよ。もう自分自らもうその社員として。
とにかく結果を出していくっていうところから。
そうそう。で、変な結果やったらまた飽きませんしね。はい、本当に喜んでいただける中での、採用、ご購入っていうことですからね。
まあそうですよね。研修講師の方がいらっしゃってね、コンサルが来て。ご利用し営業でね、めちゃくちゃな売り方して、どうやって言われてもいいよ、勘弁してくれよっていうね。
いや、昔ね、聞いたことあるんですけどね、コンサルティングの方のお話でね、どうやってやるんですかって言ったら、青木さん、瞬間最大風速上げるのよ、みたいなね。その期間中に上げて証明するって。うん。もうどんな形でも上げればいいからって言って、いやーそれはあかんやろうと心の中で思っててんけどね。
それは要は結果その後ダメでも、まあその期間上げればいいってことです
か。その期間上げればいいということでね。いや、
近代的な考え方ですね。
いやー、だけどそれじゃ続かない。
続かないですしね、人としてのね、関係の信用信頼みたいなものまでも続かないですよね。
そういうことなんですよ。まあそういうことだけで言ったんではないとは思うんですけどね、その方もね。だけどやっぱりそれじゃ続いていかないっていうかね。まあそういうこともまあね、人生も長くなってきたらいろんなものを見てますから ね、
汚いものもいっぱい見てますからね。きっと、まあ、そんな中ではありますけど、はい、先生、今日はですね、まあ、あえて言うなら営業のこの業界の青木先生曰く危機と言いますか、
はい、
大きな大転換を感じると
、いやもう営業という言葉が私はなくなるんじゃないかというね。なくなるということと、なくした方がいいということと、そういう感じですよね。
それはどういった背景からですか。うん、
だからその営業そのものが売り込みに来られるというお客様のこう感覚、営業といったら売り込みっていうイコール売り込みっていう感じなんですよね。
営業売り込みみたいな、
売り込みということで、営業イコール説明売り込みみたいなね。とりあえず話聞いてくださいって言ったら、説明の後に売り込みがあるみたいなね。だからもう説明を聞くということの拒否なんだね、これ。
営業マンとは距離を取りなさいみたいな。
そうそうそうそう。ほいで、それなら自分で調べるみたいなね。
ああ。
いうことで、とりあえず自分で調べて、こう、答えを出そうと思うけど、それもまた、ちゃんとできないですよね。やっぱり専門的な分野もあるでしょうし、わかんないみたいなね。
まあ、
お客様も中途半端にはなってるんですけど、ただ営業マンというなると、売り込みに来られるから嫌だ、みたいなね。
それはもう、要は、今回お伝えされているのは、青木先生の問題意識というのは、お客さんたち、世の中の顧客、お客さんと言われる人たちが、 もう営業というものに対するものすごい抵抗感、
そう、
偏見がどんどん強くなって、
う
ん、も
うそう
危機的な状況になるという、う
ん、いやーだからもうだから名前変えましょう私ね。
ああ、
うん、名前を、
ね、専門アドバイザー
と言ってるじゃないですか。そうそう、専門アドバイザーと名乗りましょうと。もう営業と名乗らないようにしましょうって。
ああ、そういうんですね。
そうそう、コンサルティングとかね、いろいろ言葉はありますけど、うん、ちょっと難しい感じがするんですね、コンサルティングっていうとね。うん、だから、もうその専門分野のアドバイザーなんですと。うん、いうことで、その立ち位置を徹する。うん、一切売り込みしない、
うん、
まあ、むしろ買わないでくださいと、私は売りませんからみたいなね、そんな約束をもとに話が始まるみたいなね、そういうことにならないとちょっとしたこのご提案にものすごい敏感なんですね、お客さん。
なんでそんななってるんですか。
いや、やっぱり時代背景でしょう。
若いZ 世代がとかそういう話じゃなくてですか。
うん、そうじゃないですよね。
上の世代の方々もそのぐらいの抵抗感あるような認識。
もうだから訪ねて来られてアポイントを取るということに慣れてない。
ああ
、うん、そんな時代ですよね。うん、
な
ん
かそれだけやっぱり営業マンたちが荒らしてきたんですかね。
荒らしてきたということもあるけど、やっぱり自分で調べる時代、
そっちもありそうですよね。
うん、そして、こっちから必要なことは伺っていく、訪問していく時代。
あ、うん、お客さん側の方。
例えばそういうリフォーム展示会とか、新築展示会とか全部訪ねていくじゃないですか、
はいはい、
家でも展示場がありますし。
そうですね、結婚式にしろ葬儀にしろ何にしろ、
そうでしょ、
自分から足を運ぶ、情報を取りに行く時代ですからね。
そういうことでしょ。それから保険さえもなんか保険の窓口ああいうので訪ねていって聞く時代でしょ。
確かにね、乗り換えの、ね、相談窓口、ね、
そう
イオンとかああいうところにもありますもんね。
そういうことなんですよ。だからその相手のためにと思ってアポイントを取ってぜひお伝えしなければというようなことなんやけど、そもそもそういうことを今考えてないし結構ですと、余計なお世話ですみたいなね。
だから買うときには自ら調べて何かしらアクションをするのが当たり前になっている中で、向こうから来るっていうこと自体がもう拒否反応が起きるわけです
ね。いやー本当に、もうなんかそういう時代ですね、これ。B2B はちょっと別なんですよね。B2B は、例えば企業へ訪問するとか、その工場へ訪問するとかね。そういうのって情報が入ってこないからね。
そうですね。B2B の情報はやっぱり、ネット情報とかね、
う
ん、その、
そうそうそうそうそう。
2C のようなマーケティング情報が出回ってるわけではないですよね。
そういうことなんですよ。だから B2B はいまだにこっち側から訪問させていただいてお話一回されませんかということでもいけると思いますけどね。だから B2C はダメですね、もう。
2C の顧客の変化が激しいと。
激しいですね。
そこにおいて説明なんてした日にはもうおしまいだと。
だから少なくとも、その専門アドバイザーという立ち位置で、うん、まあ、こういうようなことってどうでしょうと、うん、よければ一回ぜひね、お役に立つ情報ございますんでお話聞いてみられませんかということで、相手の状況をお伺いして、うん、で会いに行ってももう一切、その情報ということでお伝えする、まあ、まず聞かせてもらわないかんですよね、専門アドバイザーとしてそういうことについてはどうお考えですかと。じゃあもし、こういうことのお話だったらどうでしょうと言って次へ進む、
はい、
必ずテストクロージングっていうよりもそういうことの意思を伺って先へ進んでいかないと、うん、まあやっぱりね、ちゃんと聞いてもらえないっていうか、ね、うん、
まあ、なので営業が成り立たないよって話というよりも、うん、2C のビジネスであればなおさらより意識しなきゃいけないことは、ちょっとでも説明型のようなとか売り込もうなんて気持ちが前に出た日にはもうその時点で商談終了だよと。
シャッターがバチッ
と、ね、二度と開かない心の扉がね、閉じると。
だから本当にその専門アドバイザーとしてまずお役に立つんだという意識ね。でそういう意識さえ持ってたら、いやいや結構ですということで、それはなぜそう言われるんですかと、じゃあ、まあ、もしこういうお話だったらどうですかって言って、全部その立場としてそのつもりは全くないという気持ちでまず知っていただくということで、うん、やったら入っていけると思いますね。だから立場しっかり作らないと、
やっぱりでも少しでもこっちの利得みたいなものがチラ見するようなスタンスになった瞬間に見えちゃうわけですよね。
そういうことですね。だからそういう意味で、あの 2C でじゃあ、どうするかというと、じゃあ待ってたら来るのか、それからマーケティングで集めたら来るのかとか、マーケティングで集まってもらっても最後の商談がそういうことやったらまたアウトですからね。いや多少聞こうと思っただけですからみたいなね。
あ、もう本当に針の先ほどにもちょっとしたこの説得みたいなものだったり、売り込みみたいなものがちらついた瞬間に、さーっと引いていくと。それどういうことなんですか。そのぐらい昔はそこまでなかったけど、やっぱりこの顧客、お客さんという方々が本当に警戒がとんでもないところにあ
なんでね、でもう本当に。いや、たまたま私も最近ご紹介でリアルでね、お会いするようなこととか、
はい、
ズームでももう直接お話しするようなことがありますけども、なんか今まで以上に警戒心がありますよね。
それは青木先生にってことですか。そっちですか。
なんか自分で今喋ってて、私圧あったんかなという気がしましたけど、はい、
今まさかの自分の話とは思いませんでしたけど。
いやいや、私でもですよ。なんかすごく警戒するというかね、なんかそういう感じを、あれっていう感じでしたよね。
まあ、でもそれだけ被害にというかね、嫌な思いをしてるぐらい、いろんなタイミングタイミングでそれぞれあるんでしょうね、電話にかかってきたり。
だからこそですね、もう専門アドバイザーとしての立ち位置で、そして、そういうことのご興味があるんでしたらお話聞かれませんかということで、しっかりと相手の確認を持ちながら入っていく。それとスタートはあくまでもお役に立つお話で、情報として聞かれたらそれだけでも絶対お役に立つという自分の中の立ち位置を作っとかないと、それで断られたらむしろせっかくのチャンスなのになと、もったいないなというぐらいの気持ちにならないと ね。昔はこれよう言ってましたけどね、本当にますますそこを強化していただくっていうかね。そうすると本当にそういう意味で、まあ、ご自身見込みのある人が見つかってくるというふうにもなってきますわ、営業の、ね。だからそういう意味の立ち位置、専門アドバイザーという立ち位置を作るっていうね。
いやでも本当に改めて、ここでそこにシフトできるのかできないのかで、今後もなんか営業界というかね、そこでやっ、もう今もうここで決断してそっち側に行くのか行かないのかすごい問われてそうな感じですよね。
いやー、なんかそんな感じがしましたよ。私がインターネットがこうバーッと出だして、今までの説明の中心の営業は限界だなと思って、実は質問型営業というところへ切り替えたわけですよ。それ大正解ですよね。それと同じ波がなんか来てるような気がしますね。
改めてね。
改めて第2波が来てるような気がします。
いやだ、説明型営業の断末魔とも言えるね、感じなんでしょう。
いや、だからこそ、さらに質問型営業をパワーアップした新質問型営業という形になっていかないといけないなっていうのも思ってるんですよね。
そうですね。その、進化、変化がね、感じられてるからこそ、この新質問が大量なんだというね、声を大にして伝えてくださってるわけで。ということで、お時間も近づいてまいりましたので、
はい、
改めて久々にね、業界の変化すごいですよということをお伝えして、
そうそう、ぜひとももう専門アドバイザーという立ち位置でね、多くの人たちに普及するという気持ちで、自社の商品サービスをね、広めていただけたらというふうに思います。
ということで終わりたいと思います。青木先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日 の番組はいかがでしたか。番組では青木毅への質問を受け付けております。ウェブ検索で質問型営業と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。たくさんのご応募お待ちしております。